おはようございます。高原豪一郎です。20世紀が生んだ世界的天才学者にアインシュタインという博士がいます。ある時彼はプリンストンという駅から列車に乗って公園旅行に出かけたんです。途中で車掌が客車に入ってきました。そして切符のチェックを始めたんですね。ところがアインシュタインは切符をどこにしまったのかすぐに出せなかったんですね。服のポケット、ズボンのポケット、みんな裏返しにして、カバンを開けて、ノートを逆さまにして振るんですが、出てこない。見るに見かねた車掌が寛容に言ったんですね。あなたはアインシュタイン博士ですよね。あなたのことはみんなよく知ってます。有名人ですから。切符のことはもう結構です。あなたのような著名人が不正乗車なさるわけないですから。そう言って次の車両に移ろうとしてもう一度見るとアインシュタインはまだ切符を探してたんです。しかも今度は四つん這いになり列車の床に這いつくばって切符を探してる。椅子の下を舐めるようにして見渡してるんですね。もうせっかくの背広もくしゃくしゃです。彼はすぐに飛んでいきました。博士、やめてください。もう結構です。私はあなたがアインシュタインだって知ってます。切符のことはもう心配しないでください。するとアインシュタインはこう言ったんです。私だって自分がアインシュタインだということは知ってる。だが自分がどこで降りたらいいのか忘れてしまったんだ。切符がなければ私はどこに行くのかがわからないのだ。なんと彼は自分の行き先を知らずに旅をしていたって言うんですね。相対性理論を理解できても自分の行き先がわからなければさぞ不安だったと思うんです。ところであなたは自分の人生という旅の行き先をご存知ですか？もしどこに向かっているのかがわからないとするならそれは迷子の状態と言えるのではないでしょうか。迷子っていうのは自分がどこから来て、今どこに立っており、そしてこれからどこに行くのかがわからない状態の子供のことです。あなたの魂はどこから来て、今何のために生かされ、死んだら魂はどこに行くのか。もしこのことに答えがないなら迷子なのだと聖書は語るんですね。今日12月31日は2006年最後の日ですね。そこで今日は私たちの人生は最後、どこに向かっていってるのか。いや、この世界、人類歴史のゴールはどこに向かって進んでいるのか、ということについて考えたいのです。この人類歴史のゴールについては、聖書の一番最後の書物、ヨハネの黙示録という書物に書いてあるんです。宇宙の創造主によって更新された新しい天と新しい地球について書いてあるんですね。こう書いてます。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。勝利を得る者は、これらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。ここに、神が人間のために、永久にわたって用意し、また与えたい世界が書いてあるんですね。それは天国です。天国ってどんなところだと思いますか？それは天国の主人の性格が反映しているところなんですね。私は先日メキシコに行きました。ホームステイさせてくださった家は、7年間メキシコに住んでいる日本人の家でした。外から見ると典型的なラテンの家なんですよね。ところが一歩部屋に入ると、なんとも日本調なんです。照明器具のカバーは和紙で作った提灯なんですね。 また壁に飾られていた絵は日本の折り紙やちぎり絵です。まるで日本にいるみたいでした。それは一家の主人が日本人なので家の中の趣味も日本風になるんですね。家や住まいはそこに住む人に似るのです。天国ってどんなところでしょう？天国の主人である神に似た住まいなんです。そこは地上で流した一切の涙が神の慰めとねぎらいによって報われるところです。そこには死がないと書いてありましたね。死っていうのは罪の究極の結果なんです。天国っていうのは罪を思い出させるすべてのものが完全に彼方に打ち消されてしまっている世界です。また、悲しみがないと書いてありました。悲しみとは、喪失によって生じる感情です。この世で私たちはいろんなものを失っていきますね。この世で得たものはすべてこの世で手放していかなければならないものです。しかし天国では喪失というものがないんです。お別れというものがないんです。そこにあるのは、キリストを信じた者同士の再会です。叫びがないとも書いてありましたね。これは、脅かすものが何もない、恐怖の原因が一切ないという世界だっていうことなんです。そして、一切の苦しみがない。肉体の苦しみ、心の苦しみ、霊的な苦しみ、そういう苦しみが一切ないのはなぜか。天国とは神の理想がことごとく実現していく世界であるからだって言うんですね。まあ、クリスチャンにとっては死というのは通過点にしか過ぎません。死の彼方歴史のゴールにこの新天新地が待っているのだと聖書は約束しているのです。私の子供は幼い時、怖い話の本を読むのが大嫌いでした。と言いますのは、本当に怖がりだったんですね。もう怖い映画や怖い物語なんかを見てしまうと、必ず真夜中に絶叫するんです。ですから怖い話は読まない、見ない、遠ざけていたんですね。でもどうしても読まなければならない時には、一番最後のページから読んだんです。最後のページを読んで、ハッピーエンドで終わっていたら、ほっと胸を撫で下ろして読み始めるんです。最後は幸せになると分かってたら、途中がどんなに恐ろしくてもこらえることができるからです。私はこの読み方こそはクリスチャンの人生観であるべきだと思うのです。人生の中には時に涙せずに折れないことがあります。大切な人との死別がある。深い深い悲しみがあります。恐ろしい叫びもある。言葉に尽くせない苦しみに遭うこともあるでしょう。しかし、自分たちが近づきつつある世界、自分たちがどう転んでも最後に行くことになっているのが、この埋めもなく素晴らしい新天新地であるなら、こらえることができるのです。なぜなら、これから嫌なことが待っているなら、今が良くても憂鬱ですけれども、これから楽しいこと、嬉しいことが待っているのなら、今が少々辛くても、必ず報われるので、忍耐することができるからです。では一体、どうすれば、この永遠の天国に国籍を持てるのでしょうか。この世界に行く資格を得ることが、どのようにしたらできるんでしょう。聖書は、勝利を得る者だけがこれを相続すると書いてありました。では、勝利を得るって何を指してるんでしょう。聖書の他の箇所にこう書いてあるんです。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。そうです。イエスを自分の救い主として信じる者こそ聖書が語る勝利者なんです。どうぞあなたも、あなたに代わって罪と死に完全勝利したイエス・キリストを信じ、この永遠の天国の望みをいただいてください。心からお勧めしたいと思います。